岩崎和夫と
南香織が
お送りしておりますセッションラジメニア、続きましては感謝感激ラジメニアン。今週もお便りたくさんどうもありがとうございます。こちら京都市右京区の背筋のジャン君さんジャン君でいいかな、岩崎さん香織、3連休に島根県の津和野へ行ってきました。
ほうい
いね津和野。9月からレトロ客車から新型客車の導入により、撮影に行ってきました。それを撮りに行かったわけですね。まあ、SL 山口号自体は、まあ、乗っていないんですが、新山口から津和野まで、各駅停車の旅をしてきました。で長門橋というところではたくさんの人が降りていきました。でキハ48系2両編成なんで混雑もなくまったりと津和野へ。津和野は山々が紅葉で色づいていました。これだんだんね山奥とか高いところに行くといいそろそろ色づいて、
はい、
まだちょっと平地とかではねまだちょっと早いですけどね。で新山口駅では NHK の取材が来ていました。なんと鉄道写真家のゆる鉄の中井誠さんが来られていたみたいです。津和野駅の SL 山口号の、ね、乗車されていたみたいですというふうにいただきました。
なるほど、
これ有名な方なんですかね、
うん、
中井誠さんっていう方、
鉄道の世界ではってことですか。
みたいですね。
お
お、はい、ね、いいね津和野、行ってみたいな、
いい写真撮れるえ。
はい、この背景のジャン君さんペンネームだけしか書いてなくて、
住所書いてあるのに、
ご本名、
はい、
お知らせください。
はい、お願いします。姫路市のペンネーム建築探偵さんです。NHKFM の祝日のロングラン放送の、まあ、いろんな三昧シリーズをねあそこでやってるんですが、
なんとか三昧ってね、はい、やってますよね。
11月3日は浜松アーカイブス三昧というタイトルで、初め何のことか意味が分かりませんでしたが、どうやらラジカンにおける精神的、ポジションがこの NHK においてはこの浜松支局らしいですと。いやだからレコードとか音源を置いてある場所が浜松支局。
浜松支局にそのアーカイブと称するような、
そうそうそうそう、
音源の倉庫があるんだ。
で要は NHK の三十数万枚のレコードアーカイブスが静岡県浜松市にあるという。あ、ラジカンもやってみますか。今日は一日精神アーカイブス三昧ジャズとかアニソンとか選定すればいける気もしますねというね。
いやまあそれはそれなりにできると思いますけどね。いろんな貴重なポップスのレコードとか、
は
い、
まあ、アーカイブスはねその NHK さんにはかないませんけど、うん、まあ、相当ありますからね。
まあ、ジャズ関連はね結構負けなぐらいあると思いますよ、はい、
ね。
ア
ニメだってそうですよ。
アニメもそうなんですけど、うん、でもいつもブログに負けるからな。
うん、そうやね。
ブログは限定してるからな。
はい、そうなんや。それをさ残米にするところが憎いよね。
まあな、さすが NHK っていうか憎たらしいぐらい
憎たらしいぐらい憎い、
憎い。
シールお送りします。
こちら大阪淀川区から菊井美恵子さんです。11月5日はグランキューブ大阪で行われたジャムプロジェクトのライブに行ってきました。これまたちょっとツアーもまだまだ続くので、
そうですそうです、
どこまで言うていいかというちょっと迷ったんですが、影山さんもおっしゃっていましたが、今回のセットリストはアルバム曲あり、タイアップ曲あり、久々に歌う曲ありの3つの括りで選曲されていて、まあ、5年どころか10年ぶりくらいに聴く楽曲もありましたよ。まあ、これぐらいならね、
全然大丈夫だと思います。
で去年に引き続き今年のライブも携帯スマホでの撮影が OK、ただこれあの気をつけていただきたいのは MC 中とアコースティックコーナーとそれからアンコールは撮ったらあかんのです。
決まってるんでね、
それ以外は撮ってもいい。これなかなか難しいね。
そうですね、
照明がバンバン来るからね。
そうやね、だからね普通に撮るとね、あのなんだろう、赤い玉と青い玉しか映らへんとかね
ぼやっとしか映らへんね
これ影ちゃんかな言うでね、
もうね慣れてくるとね、感激塗って撮れるんやけどね。
そうそうシュッて、
でもそれに熱中してると
そうなんですよ、
ライブ聞かれへんから
生の目で見たいからね。
そうそう、まあちょっと難しいところなんですけど、私はガラケーを手に写真を撮りまくりました。
お
で現時点でのジャムの平均年齢がこれ言っちゃっていいんかな、 51.6 歳。
あれ意外と若い
まあ年齢を感じさせない圧倒的なライブステージで見せる中、序盤では衝撃的なステージ衣装で観客を沸かせていました、ね、これはまあ一部ねもう分かってますけど光るんですよ、
言ってましたもんね、エッチ、
光ってるんですよ。であのまあ、大阪ならではのステージなんですね、MC で関西弁で喋るだけで、奥井さんも影山さんも関西弁なんで、
まあそうだねネイティブだからね、
ところが福山雄介さんが 関西弁を真似るわけですよ。
あー、なんちゃって関西弁。
そう、エセ関西弁。それやると奥井さんがあのシワを寄せつつ、眉間にシワを寄せつつ、ほんまムカつくわ
ちゃうねん、そんなんと。
ちゃうねん。影山さんや観客からイントネーションに対してダメ出しを出されていました
いじられるな、どこまでも。
もうわざと言うんで、
はい、
飽きまへんねんとかって言うわけですちゃうちゃうちゃうちゃうってこうね、うん、まあ、もう本当はね、めぶしいね、
はい、
もう漫才みたいな
普段からだから、特にね、関西だからね、
5人の漫才やってるみたいな、うん、いや本当はやっぱホームタウンならではの盛り上がりで、
うん、
もう堪能いたしましたけどね。いや、まあこれは言っちゃってもいいかな、最後の方でジャムが続く限り、影山さんがね、ジャムが続く限り青春です、
うん、
僕は青春ですって言ってくださったのが、まあ青春なじめにやと、まあ、かぶるので、
ね、
非常にもう染み取ってきたんですけどもね。はい、まだまだツアー続きますので、はい、お近くの、ライブ会場行ってください。
うん、
菊井美和子さんにはシールを差し上げます。
さあ、こちら大阪市東住吉区の赤狐さんです。さて、言わずにおこうかと思っていたのですが、言わずにはいられなかったので、まず私の考えを言うと、これは範疇外の曲へのご意見なんですけどね。
そうなんですね。
はっきりと定められた範疇外の曲へのリクエストはもっと厳しく弾いた方がいいと考えています。どのリクエストを採用して放送するかを決定するのは当然番組制作者側にあるというのは当然のこととしてわかります。予算がきつく、サンプル CD が届くことも減って、新しい曲のリクエストに応じるにも限界があるというのも理解ができます。ですが、予算がきつい、音源の入手に限界があるという話をされたのが、ずっと範疇外として採用せずにいたゲームの BGM を、作曲者本人がゲストとして出演しているという理由で、小平先生ね、
うん、
採用放送した翌週となると、ちょっと待ってと思わずにはいられません。これまでラジメニアにおいてゲーム関連曲はボーカル曲に限ると、他の分野の曲と比較しても厳格に採用できる範囲を定めていたと認識しています。ですが、そのボーカルなしのゲーム BGM であっても状況によっては採用されるという実例を示したわけで、これでは範疇外の曲へのリクエストが減らないのも納得でしょう。繰り返しになりますが、採用放送する曲の範囲をしっかりと定め、範疇外の曲へのリクエストは弾いた方が良いと私は考えています、というご意見ですね。
まあ、確かにね、おっしゃる通りで、
うん、
まあ、範疇外ということは、つまりラジメニアではこういった曲をおかけするので、それ以外はかかりませんよとこう言ってるわけですから、
うんうん、
それをまあね、ゲストが来たからといって、まあ、いきなりこう、
特
にゲームボーカル、
まあね、そうです
ね、ゲームの GLBGM はかけないと言ってるにもかかわらず、
リクエスト来たからといってかけちゃうという、
かけちゃったっていうのはちょっとね、それは何やってんねんと言われても、うん、まあ、この辺りね、で試しに今週来た範疇外を数えてみたんですよ、
うん、
12曲ありました。
12曲ですか。なるほど。
それもほぼみんな難外。
うーん、
だからこの12曲のうち、まあ、ちょっとこうちょっと範疇外かなってこうね、またがってるところもあるんですが、はい、まあ、明らかに範疇外っていうのはまあ10曲ぐらいあるので、
明らかにほぼ全部じゃないですか
さっき言ったその普通の一般曲もありますし、
はい、
まあ、もう一つあるから、風書があるから13曲か。
このね、だから範疇外っていうのも、例えばうん、ラジメニア以外でもかかりそうな範疇外はラジメニアでかける意味はないんですよ。
そうなんです。
ただ他の放送局でもかからない、ラジメニアぐらいしか拾わないようなすっごい面白い激レアの曲があって、それがラジメニアの範疇内ではなかった場合は面白いやんってかけるぐらいのファジーさは私はあってもいいと思うんですよ。
そのファジーさっていうのが、まあ一つの番組のね、まあ売りだったので、売りっていうか特徴だったので、
それがね、
それがちょっとあやふやに、
そうなんです、そこのラインやと思うね私、
ね、だからまあこれは他でも聞けると、でもこれはちょっとラジメニアでしか聞かれへんやろうってい う、 そういうの、なんかそこもだからあやふやっちゃあやふやなんですよね。
そうなんですよ。
あんまりこうね、きつきつに決めたくないというのがあったんですが、まあ、これだけちょっと、まあ、そのなかなか曲がかからないとか、
うん、
1曲だからその範疇外がかかることによって俺の曲リクエストちゃんとしたやつが待たされてると思われてしまうと、
うん、
やっぱりちょっと逆効果かなとは思うので、うん、ちょっとだからちょっと厳しくしたと、まあ、かといってこれ今までねずっと受け付けてたの、はい、これをいきなりかけないとなると、
まあ、だからほら毎週ではなく、
はい、ちょっと厳しくしますので、はい、
うん、
こう範疇外リクエストしたい方やっていただいても結構ですけど、
はい、最近さ、うん、範疇外枠みたいなのあったじゃないですか。
そうそうそうそう、
明らかに選曲の中に、
だからまあなかなかかかりません。
そう、それでもいいという熱量のもとリクエストされてると思うのでね、
という方は、まあ、あの続けてリクエストしてくださっても、はい、と思いますが、
ね、
はい、
貴重なご意見ありがとうございます。
ございます。
赤狐さんはこの方フェローズカードですかシールですかね。
あのね、カードだと思うんですが、
うん、
後ほど
番号を
調べますたいと思います。こちら大阪枚方市の西村美穂さん、あの年賀状が発売されたという話をしておりましたが、はい、ね、まあ、ちょっとあのせかされてる気分になるな。
そうなのよ、いろいろと。
で、あの年賀状が有名なんですけど、あの十二支の動物のイラストが描かれていて、はい、ちょっとあの細かい芸がある。
そうなんです。
あの猿の時にあの12年前は網掛けだったものが、はい、あの完成してたりとか、
12
年かけて、
そう12年1回しか回ってけへんから ね、
そうだよね。で、あの来年の干支が犬ということで、はい、切手のイラスト犬なんですが、犬年の年賀状には十二支にはない猫がどこかに描かれているそうです。
そうなん、
うん、
うん、
まあ、イラストを関われる場所限られてるんで、
はい、
すぐ分かると思いますけども、まあ、猫年がないので。
確かにね、ないもんね。
でもまあ猫好きの人多いですからね、
うん、
だから犬年に潜ませているという、うん、
同じペットとして、はい、
はい、さすが日本郵便。
へー、楽しみだな。まだ買ってないけど、
は
い、
52円ですから。
そうですよ、この時期だけですよ。
ただし年賀状を差し出せる期間だけですからね。
そうです。
はい、というわけでちょっと買われた方は見てみてください。
はい、
はい、西村美穂さんにはシールを差し上げます。さあ、来週は高倉由香さんがゲストでございます。
楽しみ
ね、
うん、
あの有給ホルダー、
あ、そうですね、
あれで今主役をやってらっしゃいますからね、
はい、
高倉由香さんゲストですので、
うん、
高倉由香さんへの質問、メッセージ、リクエストお待ちしています。リクエストの宛先です。
郵便番号 650-8580、 ラジオ関西青春ラジメニアの係です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番でお待ちしております。現在、西飛鳥さんへの質問も募集しております。
はい、まもなく到着だよ。
さあ、続きましてはラジメニアンバケツステーション。
さあ、リスナーさんに自己紹介をしてもらっております。今日は331人目、千葉県佐倉市にお住まいの堀さん、 HORI 堀さん、去年の秋にラジコプレミアムで復活しました堀です。
ペ
ンネームの由来はね、昔の影山さん同様、名字の上から二文字だから KAGE 影みたいなもんで、堀です。
堀さんね。
そうそうそうそう、上お横文字を表記しただけです。ラジオ関西との出会いは NHK の前に放送局があるぞとチューナーを回していて、偶然発見したのがきっかけです。558。
へえ。
だいたいほらさ、 NHK より右じゃん。
まあ、そうなんですよね、普通の放送、うん、普通のっていうか、
普通のっていうか、
あの右側の放送、ね、まあでもこの頃ダイヤル右左ってないからな。
ね、最近はデジタルだもんね。
昔はあのこう横並びであったんですよ。
そうなんですよ、
くるくる回すとこう回針が動いて、
でこう
右に行くと周波数高くなってくるわけ。
そうそうそう、
で左に行くと周波数低くなってきて、 NHK666 ですから。
そうそうそう、
関西は、
はい、
それよりも558は左なんで。
そうそうそう、あ、ある
あれっていう、
しかもアニソンみたいな感じで出会ったんですって。ラジメニアは前身番組のアニメ玉手箱の延長として雑音と戦いながら聞いていましたが、電波状態の悪化により受信できなくなっていました。ちなみにアニメジラは38匹目まで手元にあります。
懐かしいな、ね、アニメジラ。
ラジコの番組表でラジメニアを発見した時は本当にびっくりしました。28年も続いていたなんてすごい。リクエストは私が聞いていた20年前の5倍くらいはあるんでしょうか。どんどん増えてきますが、 3,4 ヶ月待てばきっとリクエストに答えてくれるものと信じています。うん、ものによりますけどね。ラジメン大名人もご健在でしたね。毎週ハガキファックスメールに埋もれてると思いますが、30周年を目指してこれからも頑張ってください。南さん、その説はセーラームーンを教えてくれてありがとうございました。
教えた。
いや、私が一番最初セーラームーンのコスプレしたりして ね、ハマったんでね。はい、ということでバケツステーションもう減りつつあって、あと1人、
あと残すこと1人です。
はい、なのでまだ自己紹介してない人送ってください。
お待ちしております。はい。